ボイスQ発防災ナウ。
市民防災ラボ代表、静岡県防災士の玉木隆です。今回は建物耐震化、耐震工法という点を話したいと思います。
はい、お願いいたします。
建物を耐震化する上で耐震、制震、免震というものがありますが、一番基本的で標準的なのが耐震工法です。じゃあどういうものなんでしょうか。少しおさらいをしてみたいと思います。
はい、
耐震工法、これは、揺れを減らすことはできませんが、倒壊しないようにガチガチに建物を強く作るというのが一番簡単な言い方かもしれませんね。ということで、一般的な建築基準法、今の建築基準のもとに建てられている標準的な工法にもなります。じゃあどういう方法で実際なされるんでしょうか。大きく分けると2つほどの方法があるそうです。まず1つ目ですけれども、強度抵抗型と呼ばれるものです。これが一番実は一般的ですね。壁に筋交い、斜めに入れるやつですね。そしてあと耐力壁、特に家の四隅とかですね、そうした応力、力が加わるようなところの壁を、特に丈夫な構造用合板、もしくは耐震ボードというものを入れて、丈夫な壁にするところを耐力壁と言います。こういうものを壁に入れるという方法です。そして他にも固定金物というのを要所に入れるというのも方法があります。いろいろな接合部、そして基礎と建物の間に固定金物を入れて強度を増す強度抵抗型という、これが一般的な方法、安く上がる方法です。もう一つ、少しコストはかかるんですけれども、さらに丈夫な方法があります。粘り抵抗型と呼ばれるもので、建物の木造住宅だったりするわけですけれども、そこにさらに鉄骨、もしくは鋼体、鋼ですね、鋼でできたフレームを最初から入れてしまうというものです。木だけではなくて金属ですね、そしてものの粘りによっても家の建物の耐力を強くする、そういう方法があります。主に2つの方法が取られるんですけれども、特に筋交いや耐力壁を入れる、そうした強度抵抗型が一番低コストで済みますね。じゃあどんな利点や欠点があるのかも押さえておきましょう。まずやっぱり利点は比較的低コストでできるということです。一番基本的な工法なので低コストでできます。ほとんどの住宅で行うことができますね。地盤などもあまり選びません。そして後から行うことができるということで、古いお家にお住まいの方はこの耐震工法というのがやっぱり一番手っ取り早く行うことができる耐震化、そして安く済む耐震化ということができます。デメリットもやはり押さえておきましょう。欠点です。ガチガチに作るということなので、揺れを抑えるものではないのですから揺れが減りません。そして2階から上の階は当然地面から揺すられるので揺れが増幅してしまうということがあります。被災後は点検とか、そして修繕も必要になってきます。ですからやはり入念なインテリア、家具の固定などの対策がやっぱり耐震の場合は必要だということもデメリットとして押さえておきましょう。
はい、それでは今日のチェックポイントをお願いいたします。
比較的低コストで基本的な耐震工法、倒れない代わりに揺れは減りませんから、家具の固定を念入りに行いましょう。防災ナウ、玉木隆でした。